またゆっくり聞いていただきますが、この浄土真宗というこの御宗旨をお開きになったということは、言うまでもないこの29の年まで、叡山で、20年という長い間ご苦労なさったわけです。ところがどうしてみても人間の悲しさには妄念とか煩悩というものがどうしても断ずることができなかった。そこでもうとっとその自力の修行では私は仏にはなれないという、そういうことをお考えになりまして、京都の六角堂の観音様へ、どうか罪持ちながら触り抱えながら煩悩妄念の断ずることのできないこの私を憐れみまします仏はないでしょうか。今までは煩悩妄念を断じて清らかな心になって悟りを開こうと20年間の間血みどろの苦労をしましたけれども、もう精つき根つきまして、どうにも我が心の浅ましさ、自分の根性の始末ができませんが、この罪持ちながら触り抱えながらこれを憐れみまします仏はましまさんでしょうか。それを導いてくださる真の知識に合わせていただきとうございます。こういうので100日というこの日を切られまして、六角堂の観音様にお願いをなさった。ところが95日目にこの観音様から霊刻と申しまして、吉水の全貌を尋ね法然上人という真の知識に応て北条の大問題を解決するがよかろうぞと、こういうお言葉をお受けになりまして、泣きの涙で法然様の手元をお尋ねになったわけで、私はいろいろこう考えてみますと、仏法を聞くという態度がですね、我々が聴聞をいたしまして自分の頭でなるほどと納得がいくならばそれを信じましょうと、こういう態度で我々は仏法を聞いてるんですが、五戒さんは20年という長い間自力の修行をなさった。で、自分の本性というものがどういうものか、なぜ腹の立つやつがこれがやまらんのか、欲の起こるやつが妄念煩悩がなぜ断せられないのかということを20年間苦しみ悩みながら、自分の正体、自分の本当の値打ちというものをいろいろの面でお考えになりまして、いずれの行も及びがたき身という、本当の自分の正体がこう分かりまして、そこで観音様からこの法然上人の教えを受けよと、今までやりましたけれども、もう私の力ではどうしてみても煩悩も断せられないし、いくら立派なことを言うても心の中を眺めると泣くよりしようのないざまはてだと。だから表には健全精進の姿を現ずることを得ざれ、内に法華を抱けばなり。風呂敷や重箱がいくら結構でも中のご馳走が腐っとりゃ何の役にも立たんじゃねえか。それは昇降院の門跡というような大出世をなさったのでありますけれども、紫の衣が何だ、金蘭のおけさが何だ、僧図というような位におなりになったとて、自分の心を眺めてみると愛も変わらず煩悩だらけ。こんな体がお浄土へ行くんでなくて心が浄土へ往生する、それに自分の心はこのような浅ましい、揚げもおろしもならんざまはて、これじゃあ仏にはなれんということで、ついに20年間の間さまざまなご苦労をなさった叡山に愛想を使いて、山からお下りになって法然様の手元へおいでになるまでに100日間の間観音様にお願いをなさった。そうすると 観音様から法然様の手元へ参って教えを受けよう、必ず往生の問題は解決がつくぞよ、というこういうことをですね、まだ法然様に会うてらっしゃらんし、お話は聞いておいでがないんですけれど、これ私が揚げもおろしもならんと20年間苦しみましたのは、助かるつもりで求めてきたんだと。ところが、無私皇后以来の流転をしてまいりました、闇から闇、苦しみから苦しみへとさまようてまいりました私の性そのものが、地獄の種と知りながらやめんのじゃなくてやまらないということなんだ。お浄土の種と知りながら行えるものを行わんというならば、これは邪険でもありずるけてもいるということですけれども、どのように死に物狂いになって浄土の種をまこうとしても、まかんのじゃなくてまくことのできない悪性を抱えておる。これが分かったんでしょ。それでいずれの今日もお呼びが滝になれば、とても地獄は一条住みか、どう考えてみても神の力では仏にはなれないんだと。そこで罪持ちながら触り抱えたまま、それは憐れみまします、仏はないのか。そういうその、お心でですね、そしてこの法然様の手元へ、まあ、お出かけになる時にはどういうことを法然様おっしゃろうと、どういうご教化であろうと、期間前から私の助かる道はこの法然上人の教え以外に他にはないと、まだ任前期間前に法然様に会うて必ず往生の大問題が解決つくなりということを期間前に、法然様こそは私の真の知識だと、そういうことを聞く前に法然様を信じながらおいでになったわけです。で、我々仏法聴聞いたしますのが、いつもでもですね、自分の頭で、ああなるほどな、そうか、それならそうじゃと、こういう態度です。ところが私はこの真宗のこの教えを聴聞をいたします態度というものは、これは分かっても分からんでもですね、分からんのは聴聞が足らんのじゃから分からんのであって、分かるまで受けたまわりましょうという態度こそ一番大事な態度でないかと。というのは、私に声かけてくださるのは仏は山ほどありましても阿弥陀様しかないじゃないですか。どんな仏様でも悪をやめよ、善を行え、我々もその道歩いたんだから、お前たちもその道歩けりゃ導いてやろうという仏様は山ほどありますけれども、どうすることもできん私に地獄の種やめよ、お浄土の種まけ、言われたとてももんずり動きもできない悪性を抱えた我々、それを御解さんは束縛の業を持ちけるみとおっしゃった。横着で地獄の種をやめんのじゃありません。どうぞしては怒らまい、どうぞして欲を起こさまい、いくら力んでみても、もし皇后以来の流転の悲しさ、性そのものが真悔といいまして、口も心も体もですね、もう煩悩で練り固まっちゃった煩悩具足のボンブであります。だから地獄の種と知りながらやめんのじゃないんですよ、やまらないということでしょ。お浄土の種と知りながらも一願一行励むことのできない本当に悲しい我が身だということでしょう。そういうものにええことやれ悪いことやめよ、地獄の種やめよ、お浄土の種めやったら俺が導いてやろうというな仏様山ほどあったとて、残念ながら私にはどうすることもできない。そこを一つ皆さんがその噛みしめて味わってもらわにゃいかんので、その諸仏菩薩の本願から見捨てられた私をどうしても救いたい、どうしても助けずにはおれんってことは、衆生安楽が安楽、衆生苦悩が苦悩と大無量寿経に示されておりますのは、おばあやお前がねやとりゃ俺も一緒にねやとるぞよと、 お前の苦しみはそのままわしの苦しみだよ。あんたが仏になって、ああよかったなあと喜ぶ顔を見りゃわしも嬉しでしょうがない、喜ばずにおれない。それが衆生安楽が安楽、衆生苦悩が苦悩。こういうお心でですね、私を助ける準備を整えるために五行という無限の時間をかけさせられて、私の正体を調べてくださった。骨の髄まで。今あんた方が阿弥陀様の前でこんなおずえもんでは、わしみてえやなそんなことの言えた義理じゃない。あんたの知らん前にあなたは値打ちを骨の髄まで調べて、その落ちがけの根性に合わせて成就されたのが弥陀の本願じゃありませんか。出来屋の本願じゃありませんよ。ついでのことに助けてまう本願じゃありませんよ。あんたの落ちがけのざまはて、善も行えに悪もやまらない。日にち毎日一生増悪。ギャッと生まれてから死ぬまで70年でも80年でも、今日一日は三幕堂の種をまかずに済みましたてな日は一日もねえじゃありませんか。そういう我々もた仏になる見込みの立ち、もう本当に尽き果てた。そのものを哀れなるがゆえに俺だけはと、落ちがけのこのど根性に合わして成就してくださったのが弥陀の本願ですから、おい、その持ち合わせ上げも下ろしもならんざま果てのままでさあ来いよと呼んでくださるのは、三千世界崩壊外どこ訪ねて歩いても阿弥陀様しかないじゃねえ。そのただ一人の声のかけてのあなたの仰せを聞くのですから、分かっても分からんでも分かるまで聞こう、信ぜられるまで聴聞しよう。分からんのはまだまだ歯止めが効いてない、本当のお心が効いてないから信ぜられんのであるから、信ぜられるまで聴聞をいたしましょう。助かる道はこれしかないんだと、そういう態度が大切なこっちゃないかなと。五戒さんのご苦労の中で私はそれを感じるわけです。それでですね、まあこの法然様の手元へおいでになりまして、6年間の間法然様の手元においでたわけですが、まあその五戒さんは非常に真面目なお方でありますから、6年間の法然様がいろいろの人にお話をなさったり、またお弟子方にご教化なさる、それをですね五戒さんは一言も漏れなく全部メモしてらっしゃった、全部書いてらっしゃった。ところがかねてよう聴聞してらっしゃると思いますが、五戒さん35歳の時、法然様75歳の時に図らずも念仏長寿の法難と申しまして、お念仏唱えてはいかんということになったわけです。そしていよいよ法然様とお別れになる。法然様は四国の土佐の国畑とこう御伝承に書いてありますけれども、それは非常に偏僻なとこでありまして、そんなところへおいでになれば75歳のご老体の法然様命がないってことはもう本当にそう考えるよりしょうがないというので、九条関白金実公が陛下の御前にどうか法然上人をそんな土佐へ流さずに、私の領地が讃岐にありますので讃岐へ流いてくださいとお願いをなさったわけです。ところがなかなか頑として陛下はお聞き届けがなかったわけです。それはこの念仏長寿の法なんてなことはですね、何にも罪のない法然様や五戒さんが流し者になる理由はないんです。けれどもたまたまことの起こりというものは、陛下が熊野権現へ参詣をなさるが例年の球技でありまして、毎年この熊野権現へ参詣なさるわけです。その留守中に法然様のお弟子の十連坊安楽坊という、このお二人が別寺念仏という法要を務めたわけです。そこへ天皇陛下の常にこう寵愛をしてらっしゃる鈴虫松虫という二人の官女が参詣をいたしました。あまりのありがたさ、あまりの尊さについにこの人生を儚いまして、そしてこの自分の頭の毛竹なす黒髪を全部すり落とえて二人とも尼になったわけです。そこへ陛下が帰っていらっしゃった。 自分の寵愛しておる鈴虫松虫が尼になったということに非常に腹を立てになりまして、これは十連坊安楽坊がそそのかいたんだというような逆鱗をされました。なんら罪のない十連安楽をはじめ4名の方々がこの鴨川の河原へ引きずり出されて竹洗いを言うた。そこで4人の者がこの打ち首というような極刑に処せられたわけです。それに端を発しまして金金念仏がだんだん広まる。聖道門は敗退する。叡山のお坊様や奈良のお坊様がこういうことをきっかけにいよいよ念仏の火を消そう、念仏をつぶいてしまおうということからいろいろ圧力を加えまして、ついに念仏長寿というような法難にお出会いになって、責任者である法然様を四国へ流罪をすると。けどもそんな土佐の旗というようなとこはですね、これはその足摺岬よりマンダ向こうです。とてもそりゃお命がないいうのでお願いをなさっても陛下はなかなか聞かしゃらんもんで、そこでこの九条さんは私の願いを聞いていただくまでは断食をいたし物を食べません、死んでも私は物を食べません、わしの願いが聞いてもらえるまでは。この九条関白金実公というのは実は叡山でご苦労なさってあった当時の御開山のご師匠様が自鎮歌唱と、この自鎮歌唱と九条関白金実公はお兄弟なんです。だから自分の兄弟が育てたこの親鸞上人に九条殿が帰依されまして御座の本願を喜ばれたわけで、この法然上人がお書きになった千尺本願念仏集というこのお商業も九条関白殿のお願いによりましてお書きになったお商業です。だから九条殿がどうしても私の願いを聞いていただくまでは断食をします、ご飯一粒も食べませんが水一滴も飲みません、こういうことで21日間断食された。その根気にその熱意に陛下もついに頭を下げて、表向きは土佐の国旗と御伝承にも書いてありますけれども、これは裏の話ですけれども、それならば讃岐へ流そう、あんたの領地があって法然様をなんとか処遇ができるならば便利がよかろうということで讃岐へ法然様は流し物にならっしゃることになったんです。でまあ御開山は越後国部というところへということで、いよいよ明日お別れという時に御開山はもうおそらくこれ今生のお別れだろうというので夜中にですね法然様のおいでる小松谷というところへお尋ねになりますと、まあ夜中ではありますけれども寝もやらず法然様は壁にかけたお名号の前で静かにお念仏を唱えてらっしゃる。後ろ姿をご覧になりました。おいたわしやな、こんなご老体何の罪もないお方をなぜ流し物にしなけりゃならんか、思わず知らず込み上がってくる涙とともに泣いておいで、人の気配にお気づきなさった法然様、ふっと後ろをご覧になる、思わず誰かと思えば全身坊か、ご師匠様、お二人が双方駆け寄られしばしの間抱き合うて三千と流るる涙の中で泣いておいでになると、御開山が会釈状を兼ねてあるとは聞きしかど、昨日今日とは思わざりしろ、ご師匠様6年前にお弟子にしていただきました、今日までいろいろお育てを被りましたが、6年前にお弟子になったその時から一度会うた以上は必ずお別れという最後が来るということは覚悟はしておりましたけれども、こんな惨めな別れ方をしようとは あなたのお姿を拝んでみると衣を脱がされ袈裟を取られ罪人の着物を着せられ名前まで取り上げられて藤井元彦という罪名を賜り鬼が住むという南海四国へいよいよ明日はご出発でございます。私もご覧の通り衣を脱がされ袈裟取られ藤井義実という俗名を賜りあの雪の越後へ明日は役人に守られて出発をしなければならんことになりましたがご師匠様あなたが何をなさったというんです。私が何をしたというんです。この度のこの裁きはまことに天皇陛下はじめ臣下の者家来どもが間違うた裁きをした本当にこれはなっておらん裁きじゃありませんかと主上臣下法に背き義にし怒りをなし仇を結ぶ主上と申しますと天皇陛下ですね。天皇陛下はじめ臣下家来どもが間違うた法に背いたり道理にかなわない裁きをした何の罪もないご師匠様を流し者にし10年安楽を打ち首にしその他死罪流罪その数を知らず大変な犠牲者が出たわけです。だからその当時ですね天皇陛下を批判し天皇陛下の悪口を言うたらですねすぐさま火あぶりにあるいは打ち首にということは御解さん100も承知なんです。しっとりながらですねこれを言わざるを得なかったということは御解さんという方はちょっとも曲がったことには頭を下げない人なんです。言うべきことは言わねばならんたとえ打ち首になろうと火あぶりになろうと言うべきことは言わねばならん正は正邪は邪であるそういう信念からですねそういう本当にきついお心から主上進化法に背き義にし怒りをなし仇を結ぶなっとらんじゃありませんか。法然様お前の言うことは間違いはないことじゃがのしかしなわしの言うことはよく聞かっしゃれよ。この人間に生まれるということは容易ならんことじゃ。あらゆる因縁が成就しなければ親が勝手に産めるもんじゃないのじゃ。人間に生まれても都に住んどる方々は誰からでも仏法聴聞ができて往生の一大事が解決がついて喜び喜びお浄土へ往生することができるが四国の人や越後の人は誰から法が聞ける。住まう場所が悪いがために尊い人が栄誉を受けながら仏とも法とも知らず罪に罪業に業を積み重ね無常の風に誘われれば秋のこの葉が散るがごときありさまバラバラバラバラ元の山脈道へ舞い込むありさまを大慈大師の御仏がご覧あそばし同じ人間でも住まう場所が違うがために都の人々はお浄土へ往生がでけても四国や越後の人たちは住まう場所が悪いがために何らみお祈りを聴聞できず念仏一声も唱えずまた山脈道へ舞い込む有様を哀れ不憫とおぼしめしてただ行けるところじゃない法然流罪の形を持ち罪人の姿で役人に守られてあの辺鄙なあの土地へ出向いたならば血のたる仏の心を伝え一人たりとも我が浄土へ連れて帰ってはくれまいかやのお指図がこの度の流罪と法然は心得た。そっちもそうじゃないか。越後の雪の中のお堂にお誰から仏法聴聞ができる。それは哀れとおぼしめしてどうか全身やかわいそうじゃ気の毒じゃがこの形を持たないけるとこじゃないどうかこの形を持って あの史上再度の方便どうかあの越後の人々に仏の心伝えて手に手つないで我が浄土へ戻っては来てはくれまいかやのお指図がこの旅の流罪じゃないか。聞いておいでになりましたご外参を思わす涙に暮れながらご師匠様ようこそ聞かせてください。今までは衆生進化法に背き気に石怒りをなし仇を結ぶと時短だ踏んでおりましたがあなたの今のお言葉でようよう目が覚めましたと立ち上がりながらもし本寺上人流刑に処せられたまわずんば我また廃所に赴かんや我また廃所に赴かずんば何によってか偏僻の軍類を消せんこれなお司教の恩知なり喜んでいきます。越後の人々は私の行くのを宗師を挙げ両手挙げて待っとってくれるでしょうと。じゃがご師匠様おそらくこれ今生のお別れでございます。あなたは四国で今生のお別れをなさるだろうし私は越後で死ぬでしょう。別れ別れで今生のおいとまごいをしなければなりませんがまた会わしていただく世界がございましょう。おそうじゃ思わず法然様が五戒さんの手を握り遊ばして別れ路の道は遥かに隔つとも宿りは同じ花のうてなぞ念仏者の身に与えられたる幸せは別れ別れで師匠と弟子が離れ離れで根性の別れをしてもやがてお浄土で「ああ、あんたも仏になったかわしも参らしていただきました」と抱き合って喜ぶ世界が真実のお浄土じゃ。という手右と左にお別れなさって五戒さんは越後へおいでになりましたがなかなかお念仏は広まりません。それは先祖代々仏とも法とも知らない土地柄はいくら五戒さんのような偉い方がご教化なさいましてもなかなか法になびく人がないのです。3年目にですね柏崎というところでお歌いなさったお歌がこの里に親の獅子たる子はなきか実りの風になびく人なし人声の念仏の声が聞こえない親しなかいて泣いた人ならばこのようにわしが話をすりゃ念仏してくれるのにこの里に親を しなかいて泣いた人はないのか子供しなかいて涙こぼえた人はないのかというそういうまあ嘆きの歌でありますがそれでもですね一生懸命仏法を広めになる4年目頃にぼつぼつお念仏の声が聞こえてきた。ところがそこでご流罪がもう解けまして赦免ということになって罪が許されたわけ。普通ならば喜んで京都へ飛んでお帰りなさるんですが賢に毛を施さんがためになおしばらく在国しましましけりとせっかくお念仏の声が聞こえるようになった。このままわしが京都へ戻ったならばまた念仏の火も消えてしまう。もうしばらく育てなければと帰りたいは山々ではありますがそこに踏みとどまってですねそうして、一生懸命念仏をお披露目になりましてようやくですねもうこれならば大丈夫というので、京都へお帰りになることになりました。ところが道中で早法然様が今生のお別れを遊ばしたということをお聞きになりましてご師匠のおいでない京都へ戻っても何の所詮もない金々関東から関東八州にはほとんどお念仏がありませんどうか関東八州に念仏の種をまいていただきたいどうぞご教化くだされと再三再四のお願いをお聞きになりましてその足で京都へ戻らずに関東へおいでになる。ちょうど今茨城県というとこですが昔は日立と申しましたそこに稲田というところがありました。 そこに草庵を構えて、これからですね、教行新章というお商業をご制作になろうという、そういうお考えが出まして、幸い関東というところはその当時、日本中の文化の中心、政治の中心と申しまして、鎌倉に幕府がありました。それからこの金沢文庫とか、足利文庫という大きな図書館がありました。そこへ、お通いになりまして、お商業を調べ、いろいろのお経様を調べて、そしてこの教行新章というお商業を52の年までにどうか下書きなりとも書きたい、こういうお願いをお起こしになりました。日夜ご苦労をなさって、ようよ御年52の年に御草稿本と申しまして、下書きができたわけです。で、それからですね、この御草稿本を何度も何度も訂正、直されて、60の年ですね、どうしても京都へ戻りたい。それはなぜこの教行新章というお商業をお書きなさろうとお願いなさったかということはね、一つは法然様に会わなければ私は無料養行の命拾いはできなかった。だから法然様に会うたおかげで迷いを離れ、いつ何時でもお浄土へ往生のできる身と育てがこむれた。だからこの法然様のことをですね、この上もなくお喜びになったわけです。まあ、ご和さんをご覧になれば分かりますが、皇后多少の間にも出家の御縁知らざりき、本事承認今さずば、この度虚しく過ぎなまし。もし私がご師匠法然様に会うてなければ、この一生の間、この人生を素通りをして元の古巣の三幕堂に舞い込んだ我が身であろうが、法然様に会うたおかげさまでもう落ちたくとも落ちれん身にしていただいた。下へにご師匠のおかげだ。だからこのご恩というものはですね、身を粉にしたって骨を砕いたって、往生の大問題を解決していただいたご師匠法然様のご恩というものは、どんだけ報じても報じても報じ飽き足りのない広大無限のご恩じゃけれども、せめて法然様のお書きになった千尺本願念仏集というこの書物が、これが正しいお商業だという裏付けをするために教行新章を制作することが万分の一のご恩奉者である。もう一つは末代の我々のために往生の道しるべを明らかにしておいてやろう、こういうお考えから教行新章をご制作になろうとお考えになりました。ところがその法然上人の千尺集というのは京都でお書きになった。だから京都の寺々に用いられた参考書が全部残っておりますから、それと自分の書いた教行新章とを照らし合わせて、一句半句の間違いのない法然様のお心にかなうお商業を制作をしたいということで、住みなじまれた20年もおいでになりました。関東をお立ちになりまして、ただ一人京都へ戻ろうという決心をなさったわけです。あ、それはまあ大変なことだと思います。お互いにですね、自分の家族と離れてただ一人、玉木の前様にそのことをお伝えになった時には、これは夢でなかろうか、うつつでなかろうかと、幾晩も幾晩も玉木の前様は苦しみ悩んで、一睡も寝ることができなかったほどお苦しみになったということが、それは最もだと思うんです。お子様が6人あります。 それを玉日の前様一人で育てなければならんし、関東のお同業方を導かんならんし、お弟子方の問題もあるし、それを女一人で引き受けるということは大変なことなんだ。から返事ができなかったんです。幾晩も幾晩もお考えになりました。ようやくですね、まああんたが血の恩を報ずる、松代の主上の往生の道しるべを明らかにする、そういうお気持ちであるならば、どうか京都へ戻ってください。私はこの関東に残りまして6人の子供を育てましょう、お同業方の往生の一大事も及ばずながら導きましょう、お弟子方のことも何とか始末をしましょうと仰せになった時は、五海さん男泣きに大方泣きながら玉日の前様の前に両手ついてありがとう、よう言うてくれた。なんで妻子眷属連れてお帰りなさらなかったか、それはみんなが思いますがね、京都はその当時飢饉が続きましてね、3年間の間に4万人の人間が餓死してる、活絵死に落ちてる、食べ物がないんですよ。まだ息があって倒れとる人は、息をふうふうしとりましても、もう動く力のないような人があちらにもゴロゴロ、こちらにもゴロゴロ、そのまだ生きとります人間をですね、野良犬がガブガブとかぶって人間の肉を食べて歩く、この世の地獄ですよ。そんなところへ妻子眷属を連れて帰れますか。五海さんお一人の生活がとても保障されてないんであって、食わず飲まずでもこの受けた御恩の万分の一が報じたい、松代の主上のために往生の道しるべを明らかにしておいてやりたい、そういう熱意のもとにですね、一人とぼとぼと60の年に関東を立ちになりまして、道中3年あちらでもご教家、こちらでもご教家なさって、京都へご到着になったのが63歳であります。まあそういう模様をまた昼からお話をいたします。筋の端にたまたま南部人参の針を貫き、航海の波の上にまれに再度仏教の浮き木にあえり、ここに祖師上人の祁答によって法蔵院にの本髄を聞く、歓喜胸に満ち活合肝に銘ず、しかればすなわち報じても報ずべきは大悲の仏頓、射しても射すべきは市長の意徳なり。午前のお座から大恩公という、まあ、年中行事のご法要で一番大切なご法要をご縁としましてお話を聞いていただくわけですが、御前のお座においてこの三代目の覚女上人が法恩公式門というお商業をご制作になりました。それを先ほど、東高座で拝読をされたわけですが、長い方のつまり太い巻物の方を法恩公式門、それから短い方は単独門とこう申しました。これは尊覚上人がご制作になったものであります。でこの法恩公式門の中に、三段にお分けになりました。一番最初が真宗光明の徳を三段をする浄土真宗という、このご宗旨をお開きをくださった五海さんのご恩というものを深く喜ばさせていただく、それから第2番目の段が本願相応の徳を述べるとこうした。阿弥陀様のご本願の説明は、どなたもしておってくださるけれども、 本当の阿弥陀様のお心を、いわばあなたのお慈悲の腹いっぱいをつかみ抱いて我々に教えてくださる。それが五戒さんのご一代のご教化である。本願相応の徳を述べる。最後が滅後利悪の徳を述べる。滅後ということはお亡くなりになりまして、もう700年以上にもなりますけれども、他の教えはだんだん寂れていきましても、お念仏の教えがますます盛んであって、このように、法恩公という、こういうご法要というものになりますと、みんながご一代のご恩のほどを忍びまして、喜び参詣ができる。これはひとえに五戒さんが亡くなった後でも、今日もあなたはお時になりました法の中、お念仏の中に生きておってくださる。そして我々を導いてくださる。そういうことが滅後であるけれども、亡くなってから720年も30年にもなりましても、ますますお念仏の教えがこうして繁盛しておるということは、これはまあご住職もお同業もおのおのが一生懸命ご先祖からいただいたこの法の宝を我々の世代でなくしてしまっては、ご先祖に申し訳もないし、また子孫にもすまんことである。こういうことで、まあ一生懸命お念仏の広まるよう、どうか一人たりとも五戒さんの教えを味わっていただけるように、こういうのでみんながこう努力をします。だから仏法の繁盛といえることは、唯定の念力より上ずる。こうして松代の今日でも、お同業方と言わず、あるいはご住職と言わず、一生懸命にみんながお念仏の教えを広めようと、みんなに聞いてもらおうと、こういう努力をなさるから、仏法の繁盛ということは唯定の念力より上ずる。しかしそのようにご住職が一生懸命になる、お同業方が一生懸命になってもらえるのは、流れを汲んで本源の尋ぬれば、だんだん遡ってこういきますと、それはこれすなわち祖師の徳なり。仏法が繁盛するのは唯定の念力から生ずる。けれどもそのように唯定の念力が一生懸命皆が努力するということは、流れを汲んで本源の尋ぬれば、これすなわち祖師の徳なり。五戒さん様の教えが真実であった、まことであったから、いろいろの世の中が変遍と変わりましても、ますますお念仏の教えが盛んだということは、これはひとえに流れを汲んで本源の尋ぬれば、これすなわち祖師の徳なり。五戒さん様のまことの教えがいつまでも繁盛を知るんだ、こういうことをお喜びになっておるのでありました。そこでまあ御前の座では真宗光明の徳、浄土真宗というこの御宗旨をお開きをくださるということになった経路につきましてお話をしたわけですが、この教行信証神仏度化身度の六巻のお商業がご制作をされたということが、浄土真宗というご宗旨が開闢をされたということであります。それで52の年までに、なんとかこの御草稿本、つまり下書き、そういうものを、まあ、52の年までに制作がしたい、こしらえたいと、こういうお考えで、まあ、夜ともなく昼ともなく努力をされたんですが、なぜこの52の年という、その年までに御草稿本、下書きなりとも書きたい、こういうお願いがあなたのお心にあったかと、こう申しますと、この五戒さんの52の年がちょうどその法然様の13回忌にあたるわけです。だからご師匠法然様に会ったおかげで、私は無量養光の命拾いができた、 このご恩は山よりも高く海よりも深し、どんだけ報じても報じても報じ飽きたりのないご恩である。だから最初のところに観音大師は、観音様ですね、観音大師、我が頂上に本寺御田を安置たまい、大聖寺尊は我が宝冠に釈迦の舎利をいただきたも、万号を太いえどもさらにその一端も報じがたし、まあ、こういう言葉がありまして、観音様というのは阿弥陀様のお脇立ちという手、つまりお弟子なんだ。その観音様は阿弥陀様のご恩をしばらくも忘れてはならんというので、我が頂上、つまり観音様のこの頭の上に本寺御田を安置たも、阿弥陀様のお姿を自分の頭の上にご安置して、年中阿弥陀様のご恩を忘れないと、それが観音様だ。だから観音大師は我が頂上に本寺御田を安置たも、大聖寺尊は、大聖寺尊と申しますのは、これは弥勒様のことです。だから弥勒様のこのお釈迦様から受けたご恩というものを忘れないように、我が宝冠に釈迦の舎利をいただきたも、つまりお釈迦様のお骨を、お舎利さんを自分のかぶっておいでる宝冠、冠の中に、お釈迦様のお骨をご安置なさって、開けてもくれてもお釈迦様のご恩を年中お忘れがない、こういうのが大聖寺尊。この弥勒様がお釈迦様のご恩を忘れないよう、自分のかぶっといでる宝冠の中に釈迦の舎利をいただく。